はい、2部、なわけなんですけれども、何話そうかな、話すことないから、まあ見てきた映画の花咲くいろはの話でもしようかな、なんてね。うっすら思ってて。まあ、泣いてきたんですよ。映画館で泣いたのなんてね、初めてなんじゃねえかっていうぐらい、ちょっとポロポロっと涙もこぼれた。まあ、1時間ちょいのアニメ映画、良かったんじゃないかなって、短いかなって思ってたんですけど、変にね、だらだら長くやる。よっぽどいいお話。まあ、アニメ版の花咲くいろはを覚えてたかって言われると、さほど覚えてなかったっていうね。主人公、お花が、なんで旅館に行ったのか。その辺がもうまずもってあやふやっていう問題から入ったにしては、僕 楽しいんだなっていうことは思ってるんですけれども、まあそんな話はどうでもよくて、もう、そんな話もどうでもいいし、その後、いろんなとこ回って、宝くじ買ってきたりとか、服屋に行ってね、明らかに冬物を、冬物のジャンパーを380円で買ってきたりとか、元々の値段2980円ね。それですら安いのに。さらに380円まで値下げされた服を買ってきたりとか、そんなのばっかりかき集めて5、6着服買ってきたとか、そんなことはどうでもよくて、何話そうかなと思ってたんですが、皆さん、電話って出るタイプですか？ まあ、電話ってかかってきたら出るもんだと思うんですけども、僕は電話で出ないこと、電話に出ないことで有名な柏木さんでございまして、まあ、どこで有名かというと職場 ですけれども、職場であいつは電話に出ねえぞと、有名になっておりましてですね。まあ、電話に出ない、意図的に出ないことも、まあ、なきにしもあらず、もう本当にたまにだよ。めんどくせえなって思って出ないことは、まあ、ほんとたまーにあるんだけれども、基本的には、まあ、僕、移動手段が原付っていうこともあって、原付乗ってるとき当然出れませんから、そういう出ないとか、あとはですね、まあ、家に帰ってきて、携帯を部屋に置いたまま、リビングでテレビなんかを見てると、いうことが非常に多い。私、基本携帯は鳴らないものだと思ってますので、手元に置いておくことがないんですよね。携帯でツイッター見たりとかもしないから。だからそう、電話に出なかったりとか、することが非常に多いわけですよ。でもまあ、基本電話かかってきたとき、まあ手元に携帯があっても僕はそれは誰か人と会話をするためじゃなくて着歌を楽しむ時間だと思ってますので 電話は出ないっていうのが基本なんですけれども、まあ、今日ですね、まあ映画終わって帰ってきて、電話が鳴ったわけなんですけれども、出たくもないのに出ちゃうことってあるじゃない？わかるかな？言ってる意味。携帯でさ、メールなんかを打ってる時にさ、チャカチャカチャカチャカ打ってるボタンを押し続けてるわけじゃない？いろいろと。そのタイミングで電話かかってくるとさ、全く知らないうちに電話に出てたりするじゃん。あれすごいびっくりするよね。出たくもないのに出ちゃうみたいなことがありまして、私これから仕事です。休みだったのに、出ていかなきゃならなくなったっていうね。まあ、どうしても、出てほしいと、いうことがありまして。まあ、あれですよね。僕も手術は何だっつって、休みいただいた時もありましたので。まあ、ここは、まあ、出るしかないかなと、いうことを思ってるわけなんですが、まあ、こういう時に、便利屋っていうのは非常に、困ったもんだなっていうことを 結果ね、一部のオープニングで仕事の愚痴は言わねえっつってたのに、ね、僕は、いろんな仕事を少しずつかじってるんですよ。まあ、前のマネージャーというか前の上司からね、まあ、便利屋扱いされてたというか、ちょっと柏木君これもやってみようよ、あれもやってみようよ、みたいな感じで。朝から晩まで僕一人いれば何とかなる、みたいな。僕が何人かいれば何とかなるっていうね。完璧には全くできないんだけども、それ専門でやってる人に比べれば本当かじった程度だからっていうのはあるんですが。まあそんなことがあるもんで、まあ私ほら、下校ラジオでも喋ってますけれども、まあ出勤の、休みの曜日が変わったりとか、出勤時間が変わったりとかね。それも全部そこに付随するもの。付随するものって言葉変か。そういう、それの便利屋みたいなことをしてるからそういうことが起こるわけで。普通の人はね、一緒に働く人たち時間変わったり、休みの曜日変わったり、なかなかしないんですけれども。まあそんなこともあってですね。まあ呼び出され 行くことになりました。まあ、まあいっか。どうせ部屋にいてもやることないし、ゲームしかすることないし、みたいな。ただ、もうスクラッチ削ってから行きますけどね。僕行きますけれども遅れますよっていうスタンスを取るタイプなんで。休みの日にさ、前から何日出れるとか言われて、絶対フルでは働かないから、ね。まあ、出れますけど、何時からじゃないと無理ですとか、何時までしか無理です。 ていう言い方をする。最低ですよね。自分は手術とかで休んでるくせに。そんなこともありますが。まあね、休み。普段僕、前までは、曜日が飛び飛びだったんですよ。だから、木曜と土曜、ん?木曜と日曜が休みみたいな感じだったんですけど、今回金曜と土曜と連休になってね、連休になってもやることないんだ。何かしようかなって思って、まあ、今日たまたま映画見に行きましたけど、他にすることがないんで、結局ね、家に引きこもるんで、まあ、ちょっとくらいなら働いてもいいかな、みたいな。でもあれですね、来週も映画ですね、シュタインズゲート。これがですね、上映され始めるということで、楽しみにしていた映画ですのでね、2週連続で映画。なかなか僕は映画見に行くことないんですけれども、基本アニメ映画しか見ないの。楽しみにしたいなと。ただ映画館まで行くのがめんどくさくてね。雨降ってると絶対行かないし、晴れてなきゃ行かないみたいな感じではあるんですが。まあそんなわけで。まあ気分ね、仕事行くってなってちょっと落ち込んでますけども、きっと、その、ちょっと不幸になった分、買ってきた宝くじ、まあドリームジャンボと、スクラッチ。なぜかジャンボを買おうとするとスクラッチも一緒に買ってしまう差が、がありますので、そのスクラッチあたりがね、ちょっとした額を、当ててくれるんじゃないかなと、いうことを思ってます。期待したいかなと思ってます。ということで、ここらで、ミニ番組行ってみたいと思います。北本問題文君のケアネが Q です。お聞きください。どうぞ。
はいどうも、北松門左衛門のキャナガ Q でございますけども、まあ本日5月20日月曜日に収録してますけども、あさってから何の日でしょうかね。AKB48 総選挙の投票開始日ですよということで始まりますね。今年も夏が来たなって感じがしますけども、いやー、今回総選挙また楽しみですね。まあ、前回と大きく違うとこっていうのは立候補制になったということで、まあ今まで在籍メンバーは強制参加だったのが自由参加になるということで、まあ参加しないと表明したメンバーもいますし、また何ですか、卒業したメンバー、解雇されたメンバーも4年以上在籍していれば参加権はあるということで、立候補できるということでね。まあね、なっちゃんとかね、解雇されましたけども、今回も総選挙に参加するということで、本当にどうなるのか、やっぱりまあ票の獲得は難しいんじゃないかなと思いますよ。やっぱり解雇されてね、ファンを離してしまいましたから、まあただどうなるのかなというところはございますし、本当に卒業したメンバーもSDN からね、野呂さんとか大堀さんとか小原さんとか、出ますし、非常にねその辺楽しみな部分でございますけども、まあね今回ね、まあ前回の総選挙から1年経って、その間にスキャンダルたくさんありましたね。まあ優子もそうですね、あっちゃんとの合コン泥酔騒動、あっちゃんの泥酔ですねに、ゆうこがいたと。それで、ゆきりんも、J リーガーと合コンと。で、指原もありましたね。過去の男の告発といいますか。まあ、これも AKB 入ってから彼氏がいたということを暴露されたと。ということで、そして、みーちゃんですね。峯岸みなみさん。これはもう、いたたまれない気持ちになりましたね、あの動画見て。ジェネレーションズでしたっけ?ねえ、エグザイル系かなんかでしょ、あれは。ねえ、エグザイル系かなんかのグループの誰かとお泊まりしたっつって。で、謝罪して坊主にしてね、泣いちゃって、あれも辛かったな、見てんのが。なんであんなことすんかねえと思って。まあそういうことがありましたよ。松井玲奈さんもね、本人否定しましたけども、やっぱり、何ですか、デートみたいな報道がございましたから。まあいろいろあった中での今回ということでね、やっぱり少なからず順位には影響するんじゃないかなと。 思いますけども、でまあやっぱり峯西さんは厳しいでしょうね今回。何ですか、毒舌キャラとかっていうのも結構以前まであったんですけども、やっぱりそのスキャンダル以降牙折られましたよね。元々の持ち味を全く出せなくなった。で指原さんは逆に生き生きしてますね、スキャンダルあったことによって、それを強みにしちゃって、いうことでやっぱりそこ明暗分かれるのかなと。ただやっぱりスキャンダルですから、そこファンを裏切ったということになりますからね。やっぱり恋愛禁止という条件の中でやってますから、これは本当にね、嫌だったら別の恋愛禁止がされてないところに行けっていう話になってきますから、やっぱりそれ込みでね応援してると、何かを犠牲にして頑張ってる姿を応援しているという部分もございますので、この辺やっぱり影響出るんじゃないかなと。そしてやっぱりレナとかね、ユキリンなんてのは清純派のザ王道アイドルみたいな、ところもございますから、やっぱりひときわダメージはでかいんじゃないかなとね。スキャンダル、これが真偽があろうとなかろうと、本人が認めてようとなかろうと、やっぱりこのスキャンダルが出るというだけでダメージが大きいというのは、やっぱりユキリンとかレナとかのようなタイプですし、でまあ有効はあんぐらいのスキャンダルだったらものともしないのかなというところもございますしね。そうですね、そんな感じですか。だからその辺どう影響するかって感じですね。やっぱりユキリンとかレナとかは多少順位落とすのかなという北松の予想もありますし、サッシーも落とすでしょう。あれから活躍の場を広げてるとしても、で、みーちゃんももうダメでしょう。選抜には入れないと思います。で、ゆうこはね、1位の座をどうなるかっていうとこなんですけども、前回が3万票ですね。2位とのまゆとの差が3万票あったわけです。ね、ゆうこが10万票、まゆが7万票と。やっぱりね、そのちょっとしたスキャンダルでこの差を覆えるかというとこもあるんですよ。まゆにはもう少しね、弾けてほしい。まゆ面白いんですよ、実は。なんか皆さんの中だと多分ね、清純派の王道アイドルというイメージがあるんじゃないかなと思いますけども、ぶっ飛んだ時のまゆの面白さっつったら本当に天才的ですからね。歯止めが効かない暴走モードというのがあって、その時の眉が出てくるともっといろんなファンを取り込めるんじゃないかなと、本当に確変するんじゃないかなと思ってるんですけども、やっぱりなんですが、あっちゃん卒業以降は眉がエースだと言われ続けてきて、で眉も真面目な子ですからね、AKB のエースとはこうあるべきみたいな感じで多分自分の中であるんでしょうね。ですごいしっかりしたね感じになってきて、まあそのぶっ飛んだ部分がなかなか出せないでいるというところでね、なんとか一皮向けてほしいなと思っております。でまああとはともちんとかですね、今回卒業前ね、卒業発表してからの出馬表明ということでね、本当に楽しみたいと言ってましたけども、今回やっぱりともちんオタは何ですか、卒業のご祝儀として、本当にいい感じで応援するんじゃないかなと、順位伸ばしてくるんじゃないかなと思っておりますし、やっぱりあと NMB 勢ですね。特にミルキー渡辺美幸さん、これはすごいと思いますよ今回。本当に前回の総選挙が19位で、その前が県外から一気に19位に上がって、まだもう人気伸ばしてますから、一時的なブームじゃなく人気伸ばし続けてますから、もう釣り師と言われてますけども、釣り続けてますからね、ファンを。これも僕ね、神セブン崩すのはミルキーじゃないかなって思ってます。今回来るんじゃないかなと思ってますね。ぜひ注目してください。ミルキーニタニタしてるんですよね、よく ニタニタしてる顔が可愛くてね、いいんですよ。ヘラヘラしてニタニタしていいんですね。で、まああとはパルルですか。パルルも、まあ前回23位、今回選抜入るんじゃないでしょうか。やっぱりめちゃイケでね、取り上げられたというのもありますよね。やべっちと一緒に頑張ってましたから。まあ結局あれですよね、あのめちゃイケの時塩対応が治ったと言われてましたけども、結局今また塩対応らしいので、まあそれがでもね、パルルの良さというか、良さって言ったらあれだけど、パルルの持ち味でもありますから、うん、それで嫌いな、塩だから嫌いになるって人はいないと思うので、まあ順調に伸ばしてくるんじゃないかなと思っております。でね、まあ今回のまためちゃイケになりますけども、テスト企画でね、バカナンバーワンを勝ち取った河合さん、りっちゃんね、河合りな、これはちょっとね遅かったかなと、もうちょっと早ければもっと伸ばしてくるかなと、選抜狙えてくんじゃないかなと思ってたんですけども、ちょっと時間がないかなというところでございます。うん、そんな感じでね、北松門左衛門の予想ですね。1位大島優子さん、2位渡辺麻衣さん、3位板野友美さん、4位篠田麻里子さん、5位柏木由紀さん、6位高橋みなみさん、7位小島春菜さん、8位宮沢沙絵さん、9位渡辺美由紀さん、10位松井樹里奈さん、11位指原里乃さん、12位松井玲奈さん、13位山本さやかさん、14位横山由依さん、15位島崎遥さん、16位高城亜希さんということでね、この16人選抜になるんじゃないかなと北松門左衛門は予想しますね。そして北松門左衛門注目の選手といいますか、メンバー SKE48 研究生北川亮波さん注目してます現在というのもね、5月の11日に、AKB の握手会、岩手の産業文化センターアピオというところでありまして、そこ行ってきたんですけども、その中でね、まあ、AKB、SKE、NMB、HKT の研究生が各一人ずつ来て、それで握手するというレーンもあったんですよ、握手のレーンが。で、北松門左衛門もそこ行ってきてね、一目でもう心奪われましたね、北川亮波さん。ちょっとステージで見てるときはね、なんかおとなしそうな子だなーなんて思ってたんですけども、近くで見るとすっげー美人で、すっげーオーラがあって、握手も本当にねギュッと力強くて、じっと目を見てね、来てくれてありがとうございますっつって、その真摯な姿勢にね心奪われました。一回り下なんですけどね、年齢も中3ということで、ちょうど一回り下、虎年ということでね、やっぱりね今回全部眉に票を入れようかなと思ってたんですけども、ちょっと涼波ちゃんにも入れたくなってきましたね。というわけで涼波ちゃんもね、なんとか64位以内には食い込んでほしいなと思っております。そんなわけでこれら辺にしましょうか。北松門左衛門のキャナが9でした。ね、AKB の話ばっかりになってしまいましたけども、柏木さん、ただいま。
お帰り、北松くん、ありがとうございました。ということでね、北松くんが久しぶりに、AKB についてがっつり話してくれた。まあ、相変わらずの気持ち悪さではありましたけれども、懐かしさと、これでこそ北松門左衛門なんじゃないかと、北松門左衛門ここにありというところを見せつけてくれたんじゃないかなと思います。遡ること、何ヶ月か前に、北松門左衛門からの衝撃の告白、彼女がいた、別れた、プロポーズっぽいことをした、などなどの発言からスタートして、この毛穴が9何回かにわたり、別の意味で気持ち悪い放送 ただただ引きずってますっていう放送をね、し続けたわけですよ。忘れられないと。忘れられない、僕が忘れられないエピソード。枕元に彼女からもらったハンカチ、彼女がつけてる香水の匂いがついたハンカチを置いて寝てるというね、最大限にキモい発言を繰り返し続けてきた北松文左衛門が、とうとう AKB48 に戻ったと。戻ってよかったのかどうか。それは、わからない。別れた彼女、まあ、どう、なんちゃかんちゃ言ってましたけれども、リアルだったんだよ、それは。AKB に戻ったことで、親っていう部分もなくはないけれども、まあ、一安心かなっていう、吹っ切れてくれたのかなっていうところはね、強く、思ってます。よかった、北松くん。ということでね、まあ、北松くんからね、AKB 情報が入ってこないと、私は AKB 情報入ってきませんので、北松くんがこうやって喋ってくれることで、ああ、そんな子いるんだっていうことをね、実感するわけなんですけど、北川さんですか北川さんって言うと僕の中ではユズになってしまうんで、なんとも言えないんですけれども。まあ、総選挙。北松くんがね、収録した段階では、20日って言ってた ?21 日ってのはわかんないけど、月曜日に収録してくれたということでしたが、今もう金曜日ということでね、第1回の速報ですかが発表されて、なんだっけ指原さんが1位と、いうことでしたが、になってまして、まあ話題にもなってますけれども、で、大島優子さんが3位でしたっけかみたいな。ところらしいですが、まあ、正直よくわからないところはあります。指原さん、まあ、写真を売られたなんていうことも言われてましたけどね。今、ちょうどネットから開いてみましたが、指原さん、渡辺真由さん、大島さん、松井樹里奈さん、柏木さん、松井玲奈さん、島崎遥香さん、柴田亜美さん、誰だ横山由依さん、あ、で、これだ北松くんが言ったの、渡辺美幸さん、須田あかりさん、宮沢さやさん、山本、これでな、さやかって呼ぶんだっけか。で、板野さん、篠田さん、木崎ゆりやさん、みたいなところ、みたいでして、僕はね、そんなに AKB の番組を追ってるわけじゃなくて、何で AKB メンバーを知るかっていうと、最近多かったのは、堂本兄弟。西川さん目的で見ている堂本兄弟に結構 SKE とかゲストに出てくることが多かったので、このランキング見てる限り、須田あかりさん、木崎ゆりやさんあたりは見たことがあるっていう。あ、この子確か出てた、みたいなところはありまして、まあもう一つは北松くんも言ってました。めちゃイケが私の中で非常に大きなものを。ウェイトを占めているので、最近私、島崎遥さん大好きです。思った以上に乗せられてますよね。可愛いよね、島崎さん。パルル可愛いね。1位になってくんないかな、なんてことも思うわけなんですが。まあね、あと、そのめちゃイケの影響ですね、私完全に。今回のテストではないんですが、そのちょっと前、年末年始くらいかな、あったよね、中井さんの、世界じゃねえや、日本一周ありましたよね。あれ見たときから僕やっぱちょっとねこのラジオでも北松くんに教えてもらってハマってましたけれどもフレッシュレモン市川美織さんですかあの子いいねロリってるね最近僕がロリコンを悪化させてるっていうね病気になってるっていうのもあってあの年齢であのロリっぷり半端なくいいなということを思ってます今僕全然知らなかったけど今見たら44位ですか市川美織さんNMB にも入ってんの？その辺を全く知らない状況ですが、まあ、北松くんのね、順位予想、まあ聞いてましたけども、全然、頭の中に入ってこなかったんで、どういう結果になるのかは割り切りませんが、今回のね、放送回を覚えておいて、さあ、実際に北松くんの予想と、結果がどうなったのかということを見ていきたいかなと。まあ本当、峯岸さんが26位。で、小島さんが20位。高橋みなみさん18位みたいなところいろいろ載ってますが、まあこの辺もね、まあ次回の北松くんの研究、まあ3週間後になりますけれども、そこで、また語ってくれるんじゃないかなと。僕も AKB トーク限界ですので、まあショックだったのは松井玲奈さんにもスキャンダル報道あったんだなっていうところは、ちょっと若干ショックですけどね。大島さんに会ったのも知らなかったし、どうなんだろうね、それも。あまりにも世の中を知らなすぎるのかなって気がしますが、大島さんはゆずファンということもありますので、応援しております。この前なんだっけ、歌謡曲、TBS の、に出た時もね、ゆずの、が歌ってる時に、小島さんだけ一緒に口ずさんでくれてるみたいなのがあって、 いいなってことを思ってました。AKB トーク以上で終わらせていただきたいかなと思っています。まあ、とりあえず北松くんが帰還したということで、ね、喜びたいなと思ってますよ。ということで、ここらで、終わりにします。エンディングはなしで、そのまま終わりにしようかなと思ってます。この番組ではメール募集しております。各コーナー、各ミニ番組、不相談などなど何でも構いませんので、メール送ってください。メールの方、投稿ホーム、もしくは徒歩2分アットマーク、やっとマークだって、徒歩2分アットマーク、yahoo.co.jp までよろしくお願いします。で、これ前にも言ったかもしれませんが、募集です。僕ね、さっきも言いました、ゆず大好き、なわけなんですけれども、ユーズが、今度ツアーを行います。ゴーランド。このツアーの方がですね、まあチケット完売ということで、全公演完売と、めでたいなっていうところなんですが、私の手元に1枚残っております。2枚購入しました。が、一緒に行く人がいませんという状況ですので、まあもし、仙台公演に、8月31日の仙台公演になりますが、チケット欲しいという方、いらっしゃいましたらメール送っていただければなと、いうことを思ってますので、よろしくお願いします。ということで、次回、の収録更新ですが、一部でも言いました。もう僕はね、ここに決めました。月曜日の収録更新っていうね、体験をやめようかなと思ってます。月曜から金曜、どこかで、っていうか一週間のうちのどこかで更新します。こんな番組なかなかない。ある意味不定期です。毎週更新はしますが、一週間のうちのどこかしらで更新させていただきますので、まあまあ、大体は金曜日までには上げれる。どっかで時間見つけてということで、27から31の中で。なんかね、来週また送別会だなんだっていろいろありそうな感じで、強制参加もいくつか含まれるみたいな。うん、28日がね、歓送迎会あって、29日がね、職場のバレーボール大会があるんですよ。で去年出て筋肉痛やらない目になったんで、今年出たくなくてですね。まあ、手術のことがあって、傷口、まあ、もしかしたらまだ塞がってないかもしれないんで、やめときますっていう話をしてね。まあ、多分塞がる、一週間以内に塞がるとは言われてるんで、大丈夫だと思うんですが、それで断ったわけですよ。したらですね、まあ、先ほど言いました誕生日、一部で言いました誕生日の友達、一緒の職場で働いてますけども、どうやら、無理やり出場登録をしたっぽいっていう、出ないけどね、話もあって、まあ、最悪応援に行かなきゃならない雰囲気が漂ってるので、28、29も取れないみたいな、いろいろこうね、めんどくさいことになってきてる。で、先日はね、職場辞めた方、辞められた方とね、なんか偶然お会いしまして、家近いんですけども、偶然お会いしてね、今度飲みに行きましょうみたいな話をされました。50歳のね、女の方なんですけども、大好きで僕。今ね、一番付き合いたい人。当然子供もいるわけなんですけれども一番付き合いたいなって思ってる人からも今度飲みに来てなんていう話もね、受けてますのでこういろいろこう夜も時間が取れなかったりする中、必ず一週間に一回は更新するとこのペースだけは崩さずにやっていこうと思いますので皆さんメール送っていただければなと思いますというわけで、今回はこの辺にしたいと思います。お送りしたのは柏木夏目でした。